菊山聖吾のどっちかっていうとラジオ派。こんにちは、菊山聖吾です。皆さん、子供は好きですか？異性受けがいいからって言って特に好きっていうわけではないのに、対外的に一応好きっていうことにしてるっていうことはありませんか？別にいいですけどね。子供って苦手なんだよねって、僕は自分さえまだ子供なんじゃないかなっていう時期からそのようなことを会話の中でよく人に言ってた気がするし、本当にそう思ってたんですよね、自分では。まあ、何々が苦手って表現すると、周りの人はこの人は何々が嫌いなんだなっていう風に受け取ることが多いような気がします。嫌いとは一言も言ってないんですけどね。でも何々が苦手っていうのはそういう意味なんだと、勝手っちゃ勝手に変換して受け取ることが多いと思います。でも実際のところは、まあ実際かなり好きなんだけど、実は苦手だっていうこともあると思うんですよ。好きなんだけど苦手。だから僕の友人の女性は、私が魅力的に思って好きになる人っていうのは、まあ男女問わずだけど、得意か苦手かって聞かれたら確実に苦手だな。多分だけど、自分の思うようになってくれないっていう面がより魅力的に感じている点なのかもしれないなって言ってたけど、まあ全くその通りなのかもなって思いました。僕も好きな人の前では緊張するし、疲れることも多いですよね。まあ、何ですか。例えば、多くの若者はスノボーが好きだから、毎年冬を待ち望んだように行くみたいだけど、彼らは次の日が仕事だろうが日帰りでゲレンデに向かって、次の日の仕事はとても疲れた顔して仕事に向かっているっていう、それと同じことなんじゃないかなってちょっと思ってます。好きなことっていうのは大抵エネルギーを使いますからね。よくも悪くもんだけどね。まあでもよく聞くセリフに、あの人といると楽だから好きっていう言葉があるけど、その場合は僕が今言ったことはもしかしたら当てはまらないかもしれません。僕としては、それは本当に好きっていう言葉が当てはまるんですかと思うんですけどね。もしそれを言われたとしても、言われた人は嬉しいのかなって思います。はっきり言ってしまえば、それはもしかしたら舐められてんじゃないのって言ってしまいたい気分に駆られちゃったりなんかして、まあ舐められてるか、あるいは傷を舐め合っているだけっていうね、ちょっとディスな感じになってますけど、それは相手のことを気遣って言葉を選んでいくっていうのは絶対に必要なことだけど、特に考えることなくとりあえず肯定しておくっていうのはなんか違う気がしませんか？相手のことを考えて当然否定すべき場面っていうのはやってくるんじゃないかなと。長い間一緒にいれば特にね。そして否定されれば、なんでこの人が否定してるんだろうってことを考えるし、自分のどういった部分が否定されてるんだろうとか、どうすればそれは解決に向かうんだろうみたいなことを、まあ、当然考えられる、考えなきゃいけない必要に迫られますよね。だから当然エネルギーを使う。だから楽っていうことはないんじゃないかなと思います。きちんと考えることってかなりエネルギー使いますよね。だからそういうちゃんとした、まあ言い方によればちゃんとしたやり取りの中に本当の好きっていうのがあるんじゃないかなって思うんだけど、まあ喋っててちょっと無理があるかな、それぞれの関係性によるのかもってちょっと思い始めてきちゃいましたけど、僕も考えがフラフラしてますね。その人たちがそれでいいと思ってて、何も問題がなければそれでいいんじゃないかなって最終的にはこう考えてても落ち着くことが多いですね。 最初からそう考えちゃうと考えることがどんどんなくなっちゃうので、まあ、あえて問題じゃないことを問題視しているのが僕の癖なのかもしれないです。ん、もしかしてこうじゃない、あ、絶対こうだなと思って、例えば文に表した予定とかこういう風に喋ってたりして、バーってこう喋ると、まあ、人に聞いてもらうっていうのもあるけど、自分の頭をこう整理しながら喋るから、あ、もしかしたらこれはちょっと偏ってるなみたいな、そういう風に自分に立ち戻れるっていう機会が結構あって、コロコロなんか喋ってることが変わってるみたいなことが結構ありますね。僕は多めに見てやってください。というわけで、話がずれにずれてるんですけど、僕は子供が苦手だと思っていたんですけど、それは確かに苦手だけど、子供は苦手だけど好きだっていうことが最近ちょっと分かってきました。さっき言った好きだけど苦手っていうやつですね。それこそ子供にはいい意味でも悪い意味でも大人の理屈は通じないじゃないですか。それはもう赤ちゃんならマシですよね。もう本当に自分の思い通りにならないことが多いと思います。まあ別に僕は自分の赤ちゃんができてっていうわけではないんですけど、だから確実に苦手なんだろうけど、そういう大人の理屈に縛られないところが、まあすごい面白いし、すごい興味あるし、いろいろ学ぶところもあるなって思うんです。何より見た目が可愛いっていうのも思いますしね。だから苦手だからといって変に子供を遠ざけることはせず、自然に触れ合っていけたらいいなってちょっと考えを変換して行動していこうかなと思いました。最近ね、ちょっと子供に触れ合う機会というのが増えてきたので、なんていうか言葉尻をつかむようだけど、変に苦手意識持つことは良くないよって人を諭すっていうね、諭す時によく使われる言葉があるけど、そうじゃなくて必要なことは、自分に苦手意識っていうのが当然あることを理解して、その上でなんでそれを苦手だと思っているのかを考えて行動することが大事なんじゃないかな、なんて。なんだか今回はかなり説教臭くなってしまってますね。しかもなんか話の脈絡がふわふわしてます。赤蔵の説教臭いのなんて食えたもんじゃないので、ここら辺にしましょう。そういえば赤ちゃんといえば、村上龍が空港にてっていう短編集だったかの中で、赤ん坊の顔を覆っている皮膚は張り詰めているので表情の変化が分かりやすい、ほんのわずかの動きで伝えることができる、そしてそのわずかの表情の動きでその赤ちゃんの母親は赤ちゃんの調子を判断して子育てをすることができるっていうことを、そんなことが確か書いてあって、なるほどな、うまくできてるなって思いました。確かにねっていう、赤ちゃんの皮膚って本当にピチピチ中のピチピチですよね。もうどんな美人もかなわないみたいなね、世の中ってうまくできてることが多いなって思います。特に人間とか生き物に関しては、本当仕組み、生き物の仕組み、人間の仕組み、うまくできてるなって思うことが結構多くて、最近特にそう思った話は、男女問わずなんですけど、異性に対して魅力できたなって感じるのは、もちろん顔とかルックスが大部分を占めるわけですじゃない。ですじゃないですかって今言いそうになりました。まあ、そんなんは置いといて、まあ異性に対していいなと思うのは、まあ顔が大部分じゃないですか。まあその関係性に時間をかけることができるなら、性格も重要なファクターになってくるんですけど、でもそのルックスとか性格とかっていうのよりも、 最も重要な要素っていうのは、その人の匂いっていうのが魅力的に思えるか、心地よく思えるかっていう、そこが大事だっていう話を聞いたことです。これが本当だったら面白いなって思いましたね。しかも、遺伝子が遠い人の匂いを人は魅力的に感じるっていうことがあるらしいです。つまり、遺伝子が遠いっていうことは、自分にはない要素を持っている人を魅力的に感じるっていうことって、これはさっき言ったように、自分にはない要素を持っているっていうことは、イコール、理解することが難しい。イコール、苦手っていうことにはならないだろうかって考えられるんですよね。ここで、苦手だけど好き。いや、もっと言うと、苦手だからこそ好き。自分に持っていない、自分の理解できない部分を持っている。そういう人が好きになりやすいっていう。だから、苦手なんだよねって言って、ああ、この人は、この苦手って言ってるってことは嫌いなんだなって思うってことは、もうかなり早計なことなんじゃないかっていう。それは逆の認識の方が近いんじゃないかなっていう、そういう気分になってきませんか？こういう話を聞くと。ここでつながるのかっていう感じですよね。恋愛の考察が生物学っぽいのにつながっちゃったよって思って、ちょっとワクワクしました。あと、鼻がいい人、悪い人っているじゃないですか。僕は割と悪い方なんですけど。つまり、その自分にはない要素を持っている人、遺伝子が遠い人っていうのをすぐ書き分けるためには、鼻がいい必要があるっていうことで、つまり、惚れやすい人っていうのは、それすなわち鼻がいい人なんじゃないかなって考えることもできて、僕はかなりその真偽が気になります。もうちょっと早く言わなきゃダメだったけど、遺伝子が遠い人、遺伝子的に遠い人を好きになる、匂いを魅力的に感じるっていうのってかなり大切なんですよね。だから例えば、例えば何？もう背が低い遺伝子を持っている人は背が高い遺伝子を持っている人と人が好きになる。で、そうするとまあ好きになったら結婚する可能性が高くなって、まあ、子供ができる可能性も高くなるじゃないですか。で、そうすると、まあ、背が高い子供が生まれる可能性が増えるとかね。面白いですよね。なんか、子孫を、より強い子孫を残すために、そういう風になってんのかなって。本当に、うまいことできてるよねって思います。ああ、話の順番が、バラバラになっているような気がしますが、鼻がいい人が惚れやすいっていうのはどうなんでしょうね。逆に言うと僕は惚れにくいんでしょうか。鼻がそんなに良くないから。わかりません。お前ほんと性欲ないよねみたいな風には言われるんですが、関係性はあるんでしょうか。誰か検証してくれませんかね。その真偽を調べてくれはしないでしょうか。もし俺それ検証したよとか、まあ俺それ検証したよとかではないか、まあもうそれどっかの研究機関で検証済みだよ、ソースもあるよみたいな、そういうことを知っている人はぜひ僕に教えてください。教えてくれた夜はぐっすり眠れそうですね。ということで、今日も案外喋ってしまいましたので、この辺でちょっと寝不足気味の菊山聖吾がお送りしました。終わる前にいつものメッセージを募集しています。宛先は oiaoia812@gmail.com、 oyaoyahaiji@gmail.com まで。じゃあ、聞いてくれてありがとう。どっちかっていうとラジオ派、お送りしました。